はい、まあ、今年入ってからというか、なんちゅうか、まあ、はいはい、いろいろと、うん、まあ、仕事絡みのね、ご縁とかもいろいろいただくことも増えたんですけど、うん、一応さ、役者とかやってた時にさ、皆さんが気になることって何なのかなっていうのもあると思うんです。
ああ、なるほど。
なんだけどさ、うん、これってまあ実際にその、活動している以上、はい、どうしても守秘義務というものが、まあ最初に、
そうね。
言われるじゃないですか。なんで、そういう時にお話できるのって、やっぱその、実際に現場に行った時にあった裏話とかってあると思うんです。
はいはいはいはい。
たくさん、まあ俺は特にそんなになんかその、ご縁があってって言いながら皆様にお話できるような体験があったのってないんですけど、
うん、
なんかさ、
うん、
そのなんか現場でこういうお芝居がありましたって話とかじゃなくて、
はいはい、
なんか楽屋裏とかでさ、
楽屋か
なんかあったとか覚えてる。
そういうのあんま覚えてない、ね。
っていうよりなんか自分に必死だからっていう時もあるじゃん。
うん、
だからそのなんかこんなことあったんだけどねっていうのが、
う
ん、お話できることが案外なかったりとかもするんだけど。
うんうん、
なんかそういう時に、ちょっとなんか思い返してたの、自分の今までの芝居。もう俺芝居をほとんどやってないから。そもそも逆に言うと。なんかこういうので面白い鉄板ネタとか話せたら、まあ後々面白いこと起きるかな、みたいなこと考えてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
これはちょっと番組名はね、守秘義務があるんで言えないんですけど、一個思い出したんですよ。
お
名前出せないんで、言えないんですけど。
はい。
その時に、お世話になったのが、まあ私ね、巨漢なんで、お相撲さんの役で、
おおはいはいはいはい、
お世話になった現場があるんです。
うんう
ん、なんで実際に衣装もだから着物着て、
うん、
ちょまげ言って、
うんうん、
回しもしてるっていう状態なんです。
うんうんうんうん、
でね、やっぱ結構撮影って同じシーンを別の画角から2個3個撮るんで、
はいはい、そうね、
時間かかるんですよ、うん、1回のシーン撮るのに。
うん
うん、でやった時にその時にね、入り時間がね夜の7時ぐらいだったんです。
うん、
で、もうその時点で押してたんです。7時に集合して8時に開始だったんですけど、実際に回り始めた頃がだいたい夜の11時ぐらい。
随分押したね。
そうなんですよ。で、その時に、まあ、基本最初にだからよくわかんないから、とりあえずさ、夕飯食ってかなわなかったんで、とりあえず持ち込みで、おにぎり買ってったりとかしたんですけど、その役どころが、みんなにね、ちゃんこを配り歩くポジションがあったんです。
おー、はいはいはい。
で、それ消え物って言って、
うん、
実際みんなでそれでちゃんこを食うっていう。
あ、はいはい。
回してる最中に。なんで、皆さん、これが夕飯になりますみたいなことをジョーク的に言うわけですよ。
あ、なるほど。
そうそうそう。
はいはい。
なんだけど、
うん、
俺は、ちゃんこを持ち歩いてみんなに配ってるから、
うん、
で、みんながうまいうまい言いながら食うとるわけですよ。
うん、俺食べてないね。
食えないわけですよ。うん、
食べてないね。
うん。した時に、AD さんが、
うん、
中島さん、そういえば、ご飯食べられてないですよね、っていう。うん、で、みんなが、
気づいていただけた
ら、はい、うまいうまい言ってるわけ。しかも時代劇でちゃんこ食ってるわけだから、うん、なんかもうそのさ、時代交渉に合わせてさ、そういう雰囲気的なうまさもあるじゃんか。
そうね。うん。
うん、で、中島さんでも食べてられないですもんね。うん、ああ、そうなんです。はい、お腹すきましたって言われて、うん。まあまあまあ、大丈夫ですよって、ちょっと謙虚に言ったんだけど、うん、中島さんよかったら、用意してあるんで食べてくださいって言われて、置いてあったのが、
うん、
楽屋に、
うん、
中島様、フレッシュネスバーガー。
時代どこ行ったんだよ。時代はどこ行ったんだよ。
俺回しでちょんまげった状態でハンバーガー食うとるっていう。
絵は面白いけどな、
それね、めちゃくちゃ面白いでしょ。
え、そのシーンはなかったの？
ないわ。現在じゃないもん。
そっかねえな。あ、残念だな。
っていうね、
うん、
ことがあった中に、その時に、
うん、
これは、その後に、その、時間押してるし、ちょっと待ち時間もあるからって言って、
うん、
主演してる方が、
うん、
ねぎらいに来てくれたんですよ。
うん、
その時に、我々だから巨漢って上半身裸じゃないですか。
おいおい。
で、その時になんかいろんな人たちに、
うん、
ねえ、長いでしょってみたいな感じで聞かして、聞いたんですよ。
おうおう。
その時に、へーって話をしながら、
うん、
ふとですよ、
うん。
ちょっと軽くモノマネ混ぜて言いますけど、
うん、
その支援の方が、
はい、
君、乳首でかいね。これリアルやねん。
いやいや。なんだ、どういうことだよ、それ。
それね、どうでしょうじゃないよ、マジで。
そういうことを言う人がいるっていうのは聞いたことあるけど。
リアルに、
うん、
俺は、
うん、
そのなんかネタとして聞いたとかじゃなくて、
うん、
俺はガチで聞いたことあるっていう。
それは何？誰に対して言ったやつなの？
俺に。
なんだそれは。
まあまあまあまあ、そういうね、裏のお時間ですよ。
ね、
そうそうそうそう、ってことですよ。ええ、まあまあ、そんな感じのね、はい、エピソードトークとかね、そういえば最近やってなかったなというお話なんで、
はいはい、
ちょっと久々にやってみましたけど、
うん、
まあ、ね、多さもあれば、今度引き出しを、 ご用意いただいて。
俺はもう思い出してこじ開けるのに時間がかかるぞ。
ということで、今回も頑張っていきましょう。はい、せーの。テレビゲームの中林改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西、新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、節目の回125点はこちら
!04 チャンプ WR!
説明が難しいゲームなんです、これ。
はい、よろしくお願いします。
この番組は、株式会社、アルファの制作で、お送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stageアルファ。
さあ、そんな感じで、皆様からのリクエスト、はい、届いておりますので紹介していきましょう。
はい、では早速参りましょう。こちらお名前、柴漬さんです。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
中林の千明さん、あすかさん、こんにちは。なんでこの人はさ、毎回片方何かしら問題を抱えてそうなグループをチョイスしてるよね。早速ですが、リクエストです。はい、アートリンクの鉄道シミュレーション、A 列車で移行シリーズなんていかがでしょう。余計なものなどないような素敵な街づくりを期待しています。
ああ、なるほどね。A列車で行こうっていうのは、街、俺知らないのよ。
私も知らないんですよ。
これはね、街を作るのが目的ではないけれども、要は自分の通したい鉄道のラインに合わせて街を作っていくの。
鉄道がメインなの？
まあ A 列車で行こうだしね。っていうことだよね。
あ、そういうことなの？
なのかもしれないけど、その辺が結局ルール分かってないけど、いや、路線を引いていったら勝手になんかその、
その路線に合わせて街が発展していくの？のか、路線を発展させるために街を発展させていくの？
うん、ああ、そう、そこが難しいとこだよね。でもなんか引いたら勝手にみたいな、
そういうタイプなのかね。
だったら面白いよね。だから、なんかもう、その、さ、地下鉄みたいにさ、特に東京の地下鉄なんて、
お
い、
どん、ああ、入り組んでるね。
まず、乗り換えだけですげえ時間かかるみたいなさ、あったりするじゃない。そこまでやっていくと、どんだけ発展していくのとかっていうのが見れたりするとかは、逆に面白いよね。
そうね。
作りたい街を作るとかじゃなくて。こうするとこうなりますみたいな。
適当に鉄道引いてた結果、こんな街ができました。そうそうそう。
もうすごい潮駅なのになんか周り何もありませんみたいなさ、結果になって面白いじゃん。
どっかかそるとことか出てきそう。
そういうの。
発展しねえんだこの辺は、みたいな。
それさ、ゲームなんだけどさ、なんかものすごくさ、先々の展望をさ、知るためのビジネス書とかになってないか。
でも意外とそういうシミュレーションできるかもしれない。
ああ、なるほどね。ああ、なんか面白いかもしれない、ね。
なんかね、
どんな街にしましたって口で説明するのすっげえ大変そうだけど。
難しいな。
でも面白いかもしれないね。はい、ということで、柴漬さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
続けてまいります。はい、こちらお名前、八角キリンソンです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
小林さん、タイツ師匠、こんにちは。
誰やねん。
あなたですね。私、ここにいますから。モカ改め、八角キリンです。はい。今一つしっくりきていませんので、近いうちにまた解明するかもしれません。
どうぞ。
そうですか。ご自由にどうぞ。今回提案させていただくのは、今は亡きデータイーストの名作、フライングパワーディスクです。
はい。
おいおい、ちょっと待てよ。それは前シーズンで VG 撤退って書いてあっただろ。もうボケ始まってんのか、と思われるかもしれませんが、ご安心ください。まだボケは片足しか突っ込んでいません。
片方ボケしてるのか。
このフライングパワーディスクというのは、最近ですね、名称変更して、プレイステーション4でダウンロード専用で販売されているのでありますと。さらに、オンライン対戦もできます。以前は残念ながら、恋のあるよというお知らせだけになってしまいましたが、ぜひ遊んでみていただきたいですと。
はい。なんか、ファーストシーズンの時にもリクエストいただいたのを覚えてるんですけど、はい、そうですね、結局どんなゲームなのっていう話なんだよね、これね。
なんなんだろうね。パッと画面見た感じだと、あのさ、ゲームセンターとかにあるさ、エアホッケーみたいな。
はいはいはい。
あれの、パッドがディスクで、打つものが人みたいな。
はいはい。
で、なんだろう、必殺技投げたりすんのかね、あれは。
あるのかな、まあまあなんかね、俺も見たことはあるんです。結局でもどうやるとなんか強いのかとかようわからん
わかんないん
だよね、見ただけだとね。だから実際やってみたいっていうのはもちろんあるよ。そう、これもなんか一回、こうに入れたいねって話も出てたの覚えてるんです。
はい。
なんだけど、結局のところのあれか、バーチャルコンソール。
バーチャルコンソールの方でね。
そう。
撤退
してしまったタイミングだったものですから、うん、まあ、できませんという感じになってしまうと、
は
い、
そう。
今は
今はフライングパワーディスク、うん、読めないんですよ、英語で。
え、そうやって。
名称変更されまして。
フライングパワーディスク、ウィンドジャマーズかな？
なるほど。
でいいのかな？
なるほど。
うん。これ間違ってたら俺ら二人ともただのアホやで。
これはもうアホローテしてるから大丈夫。
っていうので、まあできるようになった
と。はい、これが、PS4 で、ダウンロード専用ですが、販売されてると。
おー、なるほど、なるほど。ということで、まあできるようになりました
ね。オンラインの対戦もできますよと。
はい。ということで、今回はじゃあこちらは候補に
入っております。
はい。ということで、どうも、八角キリンさんどうもありがとうございます。では、もう一つありますね。
いきますか。はい、こちら、お名前、ラウルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カディさんがお便りしないとお前を風にするぞと言われたので、お便りします。
言ってないけどな。
ずっと聞いていて、いつも軽快なトークは癒しになっています。
はい。
やってほしいゲームは、イースシリーズです。はい。最新作や、プレイステーション4で出たシリーズや、旧作でもいいですね、と。
うん。
では、お二人とも体調に気をつけてください。またお便りします。
はい。はい。ということで、イースシリーズ、リクエストいただきましたけれども、うんはいうん、イースはね、
その昔一つやりました、
ね。やりましたね。うん、1と2。
2と。
うん。やるなら、じゃあ、どのシリーズがいいでしょう。まあ、番組的にというか、うん、その、誰も動いてないのであれ、やってないのであれば、
うん、
まあ、ナンバリングを追っていくっていうのは、まあ、歴史的にというか、番組のね、うん、流れ的に言ったら、まあ、ありだよねっていうのがあるけど、3になると思うんです。
うんうん、
3はそもそもその、イースのジャンルとは、まあ、異なったゲーム性なんで、
あ、変わるんだ。
横スクロールになります。
ああ、見下ろしではなく。
そうそうそう。みたいな感じのゲームに変わってたりするので、まあそういう意味での違いをね、紹介するっていうのも、まあありっちゃありですよね。
なるほど。
まああの、うん、プレイステーションポータブルか、
うん、
だと、ちょっとごめんなさい、タイトルが、あの別のサブタイトルがついて、ゲームシステム自体が変わって、3の世界をリメイクしてるのもあります。
ああ、3の世界をそのままにして、
そう。
その何、ワンツーみたいな感じのシステムに戻して、うん状態でやるってこと。
そうそうそうそう。はいはいはい、ってのもあります。なんでまあやるにはね、うん、すごい楽な環境だと思いますし、
なるほど
です。まあ、うん、イースはね好きなファン多いですから、
うん、
っていう意味で、今回ね採用させていただきましたけれども
ね。これも長いシリーズですね。
はい。うん、ということで、今回はこの3つがサイコロの中に、は
い、入ってございます。
はい。うん、ということで残り2つはね後ほど紹介しますので、はい、早速ですけれども、うん、04チャンプ説明しづらいゲーム紹介していきたいと思います。
テレビゲームの中林。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ
04チャンプダブル R。 1994年にメディアリングより発売されたスーパーファミコン用のレースゲームです。メディアリングとは、2007年4月までに経営されていた学習ゲームコンテンツ制作会社で、本作の他には医学基礎に関するデジタル教材の制作や、PC エンジンで倉庫版ワールド、トイレキッズなど、PC エンジンの作品を主に制作しており、親会社の三菱樹脂が PC エンジンソフトのヒューカードを生産していたことによります。今作はメディアリンクス開発では、1、2、そして今作 WR と続編にあたる WRZ。後にプレイステーションとセガサターンで DGJ と数多くのシリーズが発売された人気シリーズでもあります。主人公がカーレース競技04と出会い、車の買い替えやチューンナップを繰り返し、ライバルと対抗しながら成長し、日本最速のチャンプを目指すアドベンチャーを元にしたレースゲームとなっています。04を題材にしているため、コースは400メートルの直線をいかに早く到達するか競うものなので、イメージされるレースゲームとは異なり、ステアリングがなく、基本ブレーキを使わないシンプルなゲームになっています。代わりにギアチェンジにクラッチ操作が入り、 ギアニュートラル、シフトレバーでチェンジする仕様になっています。その他、搭乗者は各自動車メーカーの協力を経て、シリーズ前作にわたり実名で登場する家庭用ゲームで初めての偉業を成したゲームでもあります。その他特筆すべき特徴に、レース以外のミニゲームが充実しており、後には04のシナリオとは完全に独立した RPG まで実装された作品となっております。うん、
なるほど。
はい。約2分ほど、このゲームはこんなゲームですよっていうことを、紹介しました。
うん。初っ端から君は嘘をついたな。
なんでですの？
うん。レースゲームじゃねえだろ。
レースゲームだろ
このゲームはレースゲームではないだろ
じゃあ何ですか？
RPG かな。これなんでかっていうとね、やった人じゃないとわからんと思うけど。
わからないね。
まあまあね、04とかまあ、こういうレースゲームはね、
うん、
車を、買ってね。
うん。
まあそれをチューンしたりとかして、うん、まあ、何、上のランクを目指していくのが基本じゃないですか。
すね、
どんなレースゲームであろうと、
うん。
ってことはまあマニーが必要なんですよ、
そうですね、
お金がね、
はい。
うん。でまあそのゲームによってね、レースに出てお金を稼ぐとか、うん、まあいろいろ稼ぐ手段はね、様々ですけども、うん、このゲームに関しては何ですかね。うん、ビルケーブという名の RPG で、ね、お金を稼ぐのがほぼほぼメインになるっていう。
そうですね。
うん、
割合で言うと、
はい、
レース対 RPG、
うん、
割合何対何ぐらいでした？
1 対9ぐらいですかね。
うん、嘘ですね。うん、9.9 対 0.1 です。
だいぶいったな。少数点いった。
まあまあまあね、うん、その04っていうのは結局皆さんじゃあご存知ですかって話なんですよ。
はい。
あの04っていうのはまあ海外でいうドラッグレースの、
うん、
を日本で言ってることなんです。
うんうん、
要は直線400メートルの、
うん、
タイムを競うレースなんです、うん、
どっちが早く走り抜けれるか。
そう。
うん、
のための要はギアシフトチェンジのテクとか、
うん、
車のチューンナップとか、
うん、
っていうのを要は楽しむものなんです。
そうですね。
うん、ちなみに、はい、多分現在 YouTube とかで検索して出てくる04の日本記録は、8.8 秒なんです。
8.8。なんだろうね。うん、これをや、この、ダブルアールをやり終えた感じだから、
うん、
あんまり早く感じません。
まあ、おかしいなんだよな、その時点で。まあ、っていう感じで、うん、その、レース自体は10秒足らずで終わるんです。
あっという間だよね。
そうなの。なんだけど、やっぱその、ステアリングがない関係上さ、
うん、
どうしてもギアチェンジのテクとかを考えていくことが出てくるじゃない。
そこの勝負でね、
うん、
シフトチェンジをちょっとミスっただけで、
そう、
あ、もうダメだわ
ってなるしね、みたいなのもあるんだけど、まあ確かにみんな多分このゲームに突っ込みたいのは、
うん、
RPG だと思うの。
で、そのさ、お金稼ぎのミニゲームでしかない RPG がね、うん、まあ凝ってるんですよな。
そうね。最初ね、まずビルの警備をするためにって言って、うん、本当に警備するビルに一人で。要は入っていって。
で、ビル内にいる、まあ、何ですかね。
コソ泥とかね。
とかを、退治していく。
そう。
で、それに合わせて、倒した人数に応じて、
そう。
ボーナスでお金が増えていくと。
そう。
うん、
っていう感じのものだったんですけど、
うん、
まあね、俺も最初その、見た時にね、
うん、
最初のね、エレベーターが何回あるかわかりませんけれども、
はい、
もうそのエレベーターで行って階層をまあ、埋めていくと。
うん。
そしたらね、なんか気がついたら、危ないと有名な空論ビルっていうものがあるのよって、
うん、
雇い主に言われて、
ね。そっちのビルの警備をちょっとお願いできるかい
っていうね、うん、話をしていって、
ね、
まあ、行きますよっていう。
君一人にお願いするのはなんだから、仲間を用意しておいたよ。パーティーを組めと。
そう。そのパーティーのもさ、
パーティーを組めと
中に、うん、まあ、忍者の末裔の女の子。
あ、いたり。
看護婦。
がいて。
その他、ボディコンギャルがいて。
もう
死後だね、これね。
あとはなんだろうね、僧侶的な。
そうそうそう。
おっさんがいて。
そう。
あとなんだっけ。
頭にね、玉の詰まった、ね、ケースを持っている銀玉親父で謎のキャラクターがいて。
そうだ。そうだ、最後。なんだこいつと思った。そうそうだ。
で、パーティー行くんで、うん、その空論ビルに入っていくと、
うん、
警備なんだよね。
警備のはずなんだけどね。
なんかさ、我先にとさ、
うん、
ボコボコにしていくじゃない、
うん、出会うやつ、出会うやつをさ。
そうそうそう。っていう話じゃないですか。う
ん、エンカウント率がさ、異常に高くなかった。
高かった。
2、3歩歩いたら出てくるみたいな。
そうそうそうそう。
あれそのまんまさ、うん、可視化できるとしたらさ、
うん、
1フロアのさ、人口密度がすごく高くてくるね。
もうそれも、
こんなにいるのって思う。
それもそうなんだけど、うん、何よりも、その RPG ならではの装備品の概念あるじゃないですか。
うん、
途中からさ、普通にさ、剣とかさ、
銀の剣とか。
そうそうそう。斧とかさ、
普通の武器だから、ね。バトルワークス
とか。盾装備したりさ。
まあでも相手も普通にね、銃撃してきますから。
それさ、もう警備ちゃうわと。
ビルに侵入したら殺し屋とか言います、ね、おかしいだろ。
もうね、
真っ向勝負って。
ね、突っ込み出したらキリないんですよ。
うん、
で、それで、なんか車を買うためにバイトですって言ってさ。
そう、これバイトなんですよ。
そう、アルバイトなんですよ。
アルバイトなんですよ。
で、アルバイト一回行くと3日間経過するんです。
う
ん、
そうです。
その時に、じゃあ今回の報酬ねって言われてね。はい。俺、ね、マックスいくら稼いだか覚えてないです。
うん。
350万円だった
。俺ね、なんかね、フロアボーナスとかいろいろ含めたらね、うん、1000万超えたよ。3日間で1000万超えたよ。
もうね、もうね、マジでね、うん、今回に関しては、このゲームに関しては、こういうゲームなんですっていう前に、うん、おい、ね、そのバイトマジで紹介しとけ。
テレビゲームの中林。
お待ちかねのお時間でございます。
ほっ。
ダイスタワー、
うん、
04チャンプをね、
うん、
我々はクリアしてきた。うん、ということは、
うん、
次のゲームを挑戦しなければならぬ。
そうなの？
まあ、俺はね、
はいはい、
そうそう、たっさんのそうなのってマジでちょっと心にぐさっとくんねん。
出たよ。
お前クリアできてないやないかっていう。
まあまあまあまあ。まあまあ。
っていうね。
ね
ちょっと、そこに対してね、しずりぐさっと来たのもありつつもね、お楽しみのダイスタイムでございますね。
ではね、
はい、次回紹介するかもしれないゲーム5つで紹介してください。
うん、はい、行きます。こちら、09A 列車で行こう。
はい。
18、ドラゴンクエスト6。
はい。
27、フライングパワーディスク。
はい。
36、こいつしつこいね、バイオハザード R2。
聞いたのお前やないか。
45、イース、今回3。
3で行きますか。はい。はい、ということで、またしかもその時に何ダイス振るのは俺。
あなたですね。
いくらなら変わってくれる？
何がだよ何がだよ。
いくら出せば変わってくれる？
それは何？ 2 月ぐらい待って RE3 に変えてくれる？
ちゃうわ。
そういうことではなく。そういうことじゃなくて。
あー、もうさすがに今回ね、うん、20% 超えれる気しないよ。
大丈夫でしょ。
でもなんかこうなってやって、うん、こうやってさ、どうせこれだろって言ってるところを外すのが俺やね。
そうそうそうそう。
そうなったら、はい、おそらく皆さん、
うん、
俺をマジでダメ人間だと思う可能性があるんで。
言えば言えほど出なくなるから大丈夫。
そうそうそう。うん、じゃあもう絶対に、もう絶対次バイオハザードだって。
やめとけ
ということで、はい、お待ちかねの時間いきます。
ジャッジマッチダイス。
ウェルカム。
あんたすごいな。出た目は3ですね。
はい。
はい。
タイトルを。
バイオハザードRE2 でございます。
なんでそこまで行って俺は期待通りにその目出しちゃうかな。
おかしいな、こんだけやったら出ないはずなんだけどな。
なあ、ここまで引っ張っといて来なかったのオチを狙ってたら。
本当だね。まだ出ないのかっていう、ね、感じかと思った。
はい、ということで、約2週間、うん、憂鬱な期間が始まるね。
そうか。
はい、ということで、はい、まあでもね、楽しんでいきましょう、
はい、楽し
んで
いきましょう
次回は
バイオハザードけど
バイオハザードR2 です。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. アルファ。
さあ、
うん、
ということで、
はい、
もうなんか次回のことで頭いっぱいになっちゃってますけど、04ジャンプのね、語りきれてないとこいっぱいあるよ。はい、今回ね、ツイッターはかどったね
ー。すごかったね。反応がすごかったね。
ねえ。俺まだツイートしてないのが一個残ってるんです。
あ、そうなの？
うん。またアルバイトの件で申し訳ないんですけど。
まあでも一応アルバイトね、RPG の話しかしてないけど、他にもあるからね。
そうそうそう、うん。他にもいっぱいミニゲームあるんです。
なんかね、スライドパズル的なやつとか、
そう。
麻雀とかいろいろあります
よ
ね。
麻雀とかいろいろあるんですけど、うん、まああくまでなんでこの RPG の話をしてるかっていうのは、うん、RPG のデッキもそうなんだけども、うん、何よりも、うん、要は一番効率よく稼げる方法が、
効率よく稼げるんですね。
がそこなんです。
うん、
で、その時に、さっき言ったクーロンビルの、先があったじゃないですか。
魔のダンジョンですか？
そう。はい、ちょっと警備からさ、
うん、
ダンジョンに移行したじゃん。
ダンジョン潜る
っていうね。どういうことやねん、これって。
あれ、どういうことだよ。
っていう話になって。
うん、
あれ、ダサい、どこまでやりました？
うん、いや、でもね、うん、3回か4回ぐらいまでしか行ってないかな。
あ、そこまでは行ったんだ。
うん、
俺ね、1回でギブアップしたんです。
急激に敵強くなりすぎだよね。
あ、そうそうそう、うん、もうそうなんだけど。
うん、
なんか、もう結構夜だったんで。
うん、
これ、
時間的な問題ですか？
そう、もうそうなんだけど、うん、その、なんかさ、あそこになってからさ、うん、バイトの斡旋じゃなくて、本当にただダンジョンに行くようになった。
そうそうそう。うん。
だから、これって何？結局何なんっていうことになって。
わかんない。まあ、あくまではクリア後のおまけ的なもんでございますわな。
うん。まあ、調べました。うん。どうやらですね、あれ、あの、最新部まで行くと、
うん。
ボスがいて。
あ、いるね。やっぱいるのね。
ボス倒すと、うん。3000万もらえるんだって。
その時点で3000万もらっても
ねってなっちゃうんだけど、まあそれもそうなんだけども、何よりも、俺あそこで一回どうしても突っ込みたいのがあるの。あれさ、うん、だからそのもう警備のバイトじゃねえからってのもあるんだけど、はい、過去今まで存在しなかった、
うん、
負けてもすぐリプレイができたじゃないですか。
あ、負けてね。そう。あのビルから追い出されて、
そう。
ちょっと治療費で半分もらっといたから、
みたいな感じで
終わってたけど、ね。
そう、報酬が半分になって終わったじゃないですか、う
ん。それはあくまでビル警備だからです。
そう。うん、なぜかね、本当にね、魔のダンジョンに。
で、全滅すると、
そう。
画面にはゲームオーバ
ー。操作不能になるんです。
まあ、あれはもう、ビル警備のバイトではないです。
そう。うん、
ただの冒険者だ
よ。お前ら、04は
レースどうしたって感じだけどね。
ねえ。どうやらね、続編になるとね、はい、異世界に行くらしいんだよ、どうぞ。
どこに力入れてんの。
まあそんな感じのね、はい、04チャンプ WR ですけれども
、
まあちょっとね、バーチャルコンソールがね、はい、そもそも今もうダウンロードできなくなったとか、
できなくなっちゃったね、
うん、なんでこれは本当に実機でやるしかないんですけど、はい、うん、ただねこれ実機があってソフトを買うだけならね結構簡単に手に入るんで、
うん、
よかったら皆さんやってみていただきたいなと思います、うん、ということで125点お送りしてきましたけれども、
はいはい、この番組は皆さんからのメッセージを募集しております。取り上げてほしい作品や近況報告、その他質問や他愛ないお話などなど、気軽に送ってくださって結構でございます。メッセージの投稿は公式メールフォームまたはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林もしくは番組名、テレビゲームの中林でツイートの方をお願いいたします。
はーい、ということで、皆様からのリクエストをね、できるだけ貪欲に紹介していきたいとは思うんですけれども、はい、まあ決まるのはちょっとダイスだからっていう理由でね、うん、ね、どうせ入るかどうかわかんないよみたいなのあるかもしれませんけれども、はい、全然、もういくらでも、
はい、
はい、募集しております。はい、ちなみにお便り、うん、メールフォームでメール送るのが、まあ、ちょっと敷居高いよって方は、
はい、
ハッシュタグの方で、つぶやいていただいたりとか、まあ、直接ね、公式ツイッターの方で DM 送っていただいたりとかっていうのもね、
はい、全然、はい、どんな方法でも構いません。
はい、大変助かります。
そうだったらリクエスト入ってなくても構いません。
はい、もう全然、はい、はい、皆様からのリクエストを随時お待ちしております。そしてね、テレビゲームの中林ね、うん、我々知らなかったんですけど、
はい、
どうやら、ポッドキャストアプリ、シーサーブログの他にも、スポティファイとかでも聞けるらしい、うん、
ね、今さっき知りましたけど。
そう、俺も知ってびっくりしたんですけど、はい、はい、ということで、聞く手段はね、たくさんご用意しておりますので、
では
い、皆様、またね、オンデマンドできますので、
うん、
配信された直後でもなく、お楽しみいただけたらなと
思います。
今後とも思いますので、
はい、
ということで、そういうところで、うん、いい締めをしながら、次回はね
次回のこと考えるんじゃない、
はい、
はい、
バイオハザード RE2 でお会いしましょう、はい、ということで、はい、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。